まあ、モーセとはエジプトの王の、まあ、後継ぎとなるべき人だったのです。奇跡的に、まあ、皇太子になったのです。したがって全てが自分の思う通りにできたわけです。望むものは全て自分のものとなりました。本当に、まあ、羨ましい恵まれた人だったんです。けど彼はそのように恵まれた自分の境遇を投げ打ってしまったと、この箇所を通して知ることができるのです。どうしてでしょうか。まあ、答えはキリストには変えられませんね。キリストのゆえにとここで確証されています。彼はどういうふうにイエス様のことを分かるようになったか分かりませんけども、彼の前に生きていたアブラハムでさえもキリストの日を見た、大いに喜んだと聖書は言っています。モーセも必ず同じようにキリストの偉大なる救いの御業を知らされたのであります。だから彼は素晴らしい決断をなさったのです。彼は結局エジプトの王となることを拒んだのであり、それから彼は苦しむことを選び取ったのです。瞬間的に、まあ、感傷的になってどうしようかと思って決定したのではありません。おそらく何週間何ヶ月間の苦しみ、また祈りの戦いの結果だったのではないかと思うんです。苦しむことを選ぶ人はまずないからです、ね、誰も苦しみたくないでしょう、ね、ちょっと病気になればやっぱり元気になってもらいたいし、みんなそうなんですけども、彼は意識して苦しむことを選んだのです。考えられないバカじゃないかと。結局王となることを拒むこと、苦しむことを選ぶこととはおかしい、考えられないけども、彼は、まあ、神の恵みによって全てを長い目で見ることができたから、この態度を取ったのです。確かに彼はエジプトの富を持っていたのであり、あるいは学問の教え込まれたものだったんです。けどこれは全て儚い罪の楽しみでというようになったのです。モーセはこの世の富やこの世の教養と常しえの報いと比較したんです。まあ、比較することはいつも大切なんです。まあ、結果としてこのような決断を行いました。彼はこの世のいろんな楽しみの結果が死である、そしてその死後には裁きが下って永遠の滅びに行くべきことを分かったんです。だから彼は王となることを拒み苦しむことを選んだのです。キリストには変えられないからです。そのような意味でモーセはこの世とは違った別の世界に住んでいたものだったのです。まあ、この世の中の異分子のようなものだったのです。本当に変わったものでした。確かに彼は人間として立派な、まあ、指導者だったのでありましょう。指導者としての才能を持ったものでした。けども彼は全部捨てたのです。ルツ記の中で2章の11節に次のように書かれていますが、旧約聖書の421ページです。まあ、彼女はイスラエルのために属さない、いわゆる異邦人だったんです。今からだいたい3300年前に生きた女性だったのです。 まあ、このルツキ短い本ですから一度お読みになれば祝福されると思うんです。2章の注意節の真ん中、父母生まれた国を離れこれまで知らなかった民のところに来たとあります。まあ、彼女は父母ふるさとを捨てたのです。すなわち自分の身の安全や温かさなどを捨ててしまったのです。そしてこれまで全然知らなかったところへとやってきたのです。まあ、そのようなことをやめてここにゆっくりしなさいよと、とどまりなさいと彼女を注意した人必ずいたはずです。家族の人々ですか、まあ、親戚ですか、友人たち、近所の人々はそう思ったのではないかと思いますけど、彼女は、まあ、姑を通してやっぱり違う世界を知るようになったのです。まあ、姑であるナオミを通して彼女は全知全能なる神を知るようになったのです。自分の今まで大切にした礼拝した偶像とは本物ではない、イスラエルの神こそが万物の作る主であり万物の支配者であり助けることができるお方であることを彼女は体験的に知るようになったのです。だからこそ彼女は全てを捨てる、喜んで捨てるようになったのです。結局主なる神こそが私の酒どころであり私の逃げ場である、喜びの源であると彼女は経験したから喜んで父母生まれた国を離れるようになったのです。結局生きとられる神には変えられないと確信したからです。ダニエル書の3章の中で一つの素晴らしい出来事について確証されています。ダニエル、またダニエルの友達とは今からだいたい2600、2700年前に生きていた人々だったのです。ダニエルとその友達は捕虜になって、まあ、外国まで連れて行かれるようになったのです。けども彼らの特徴なるものとは妥協のない態度でした。まあ、結果として火の中に投げ込まれるようになりました。どうしてであるかと言いますと、彼らは、まあ、洗脳されてしまったからではありません。彼らは理想主義者になってしまったからではありません。彼らは空想家だったのではありません。もちろん彼らは知りを失ってしまったのではなかったのです。結局主なる神は生きておられこの主には変えられないと彼らは確信したので、3章の15節からお読みいたします。三章の中古説がよく知られている箇所です。ここで統治の世界を治めた、まあ、王の王であるネプカネザルは次のように言ったのです。まあ、傲慢の現れになります。私が作った像を拝まないならあなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出すよ。三人はネポカネザロに言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうならば私たちの使える神は、ね、我々の信ずる神と書いてませんよ。信ずることは素晴らしいでありましょうけど、主に使えなければ主の素晴らしさをそんなに知らないのであります。私たちの使える神は 火の燃える廊下が私たちを救い出すことができます。主はできる。主にとって不可能なことがない。おうよ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、おうよご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが立てた木の像を拝むこともしません。まあ、人間は時々、まあ、洗脳されて、まあ、変なことをします。まあ、戦争中はまあ当然かもしれませんけど、神風特攻隊は確かにある意味で理想主義者たちだったのではないかと思うんです。天皇陛下のために死ぬことは決して犠牲ではありません。特権です。光栄ですと多くの人々は 100% 信じ込んでいてしまったのです。まあ、ドイツ人も同じ気持ちを持っていたのです。僕もヒトラーのために死ぬことは素晴らしいと望んでたんです。まあ、今振り返ってみるともうおかしくておかしくしょうがないけど、けどもダニエルの友達とはそういう気持ちを持っていたなかったのです。彼らはいわゆる理想主義者だったのではありません。彼らはどんなことがあっても我々は妥協できない。どうしてでしょうか。我々の主とは生きとられるからです。妥協すればもちろん誤解されません。彼らは大群衆の中で、まあ、その時何人集まったのかわからないけど、おそらく少なくても何万人の群衆の中でちょっとだけお辞儀すれば、そして心の中でもちろん生きる誠の神に向かって祈ればよかったでしょう。誰も気がつかなかったし問題にならなかったんですね。それも一つの救いかもしれないけど、主の備えようと望んでおられる救いではありません。彼らはもしその態度を取ったならば、もちろん心の喜びを失ってしまったのです。喜びもなくなってしまったのです。いくら主は明かしても何にもならなかったと思います。妥協すれば主は働こうとしないからです。彼らは殺されても私たちは妥協しないという断固たる態度を取ったのであります。まあ、彼らの友であるダニエルもおそらく彼らの、まあ、模範のようなものだったのではないかと思います。彼も同じ態度を取ったんですね。6章の七節を見ると分かります。6章の七節、彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り、感謝していました。まあ、その時一月間だけ祈ってはいかんと命令されたのです。まあ、ダニエルは窓を閉めて誰にも気づかれないように、まあ、押し入れの中で、ね、祈ることができたはずなんですね。これはまあ賢い方法だったかもしれませんけども、彼はその態度を取ろうとしなかったのです。自分の神とは善のなるお神、神であると彼は確信したんです。この方は守ることができる。ですから今までと全く同じような態度を取ったんですね。窓を開けたままで祈り続けたのです。まあ、ちょっと冒険じゃないか、おかしいのではないか、理解できない、一見愚かと思われる方法ではないでしょうか。まあ、ダニエルはどういうことになっても私は主に頼ります、主の皆を呼び求む者は救われるという箇所を彼は必ず覚えたに違いありません。それから 2500年前にエステルという女性について聖書は同じこと言ったものです、まあ、彼女は絶対に許されていないことをやってしまったのです。王様のところに呼ばれないのに行ったのです、まあ、危険そのものだったのです。彼女が取った態度が死者の穴に手を入れるよりも危険だったんです。けど彼女は無視するようにこのようなことをしました。まあ、いつそういうふうにしたかと言いますと、彼女は3日間断食し祈った後でこの態度を取ったのです。まあ、彼女の告白とは素晴らしい告白だったんですね。私は死ななければならないのでしたら死にます。私だってどうでもいい、私は妥協しません。結局彼女も何もかも捨てたのではないでしょうか。新約聖書に出てくるバプテスマのヨハネも同じような態度を取ったんです。だいたい1940何年前に生きた最も偉大なる預言者と呼ばれたものだったんです。彼は何と言ったかと言いますと、主イエスは盛んになり私は衰えなければならないという態度を取ったのです。イエス様だけが栄光を受けになれば私は喜ぶ。まあ、彼はイエス様が本当に来たるべきメシアであることをちょっとまあ疑問を持つようになったのではないかと思うんです。ですからまあ確かめるためにまあ刑務所から人を使わしたんです。イエス様ははっきり次のように